さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。
前回は在庫管理というお話をさせていただきました。
はい、まあ、まずは数字化して整理整頓して、まずは数を把握すると、
はい、
そこから、まあ、何をどう削っていったらいいかをちょっと考えていきましょうというお話でしたが、
はい、
今回はその続きとしまして、
在庫がないケースの話をしたいと思います。在庫がないから関係ないって話じゃないですよ。
そうなんですね。それはちょっとイメージがやっぱりつかめ
ない、ちょっとイメージつきづらいですね、
はい、
ただ在庫管理って原価管理につながるんですよね。
なるほど、まあ、在庫イコールじゃないですけど、在庫があるっていうことはまあそのコストがかかってる、つまり原価ということですね、
はい、
まあ、原価があってこそ売上が立つわけですから、
はいはい、原価管理をしたいがためにその一番大切な手段として在庫管理というのがあるということは、在庫管理がないから関係ないではなくて、やはり原価の管理は必要ですよねということです、
はい、確かに実際にお金製品を入れなくてもサービスなどはもちろんその原価かからないイメージですが、そうではなくてお金はかかるわけですよね。
そうですね、
はい、その例えばチラシを巻くのにアルバイトを頼みましたって言ったら、それは別に何も仕入れていないですけれども、人件費であったりとか、
そうですね、
交通費であったりとか、
はいはい、例えば講師業をされている方、
はい、
原価って言ったら何でしょうね。やはり自分の人件費じゃないですか。
一番大きいのはそこですよね、
はい、
自分の価値の部分ですよね、
はい、価値の部分、
はい、そうですね、そこは、まあ、仕入れであり原価であり、
そうですね、
はい、でそこから、まあ、売上としてセミナー料が入ってくると、
はい、そういうことですね。
ああ、なるほどですね。はい。まあそう考えると、その一概にそのまあ在庫管理、まあ原価管理といっても、物のやり取りだけではないよっていうところで、まあ一番気になったのが今人件費のお話が出たんですけれども、人件費に関してやっぱり企業の活動するにあたって人は一番重要な部分を占めると思うんですね。
そうですね、今コストカットっていう今月はテーマでお話しさせていただいているので、人件費、そうか、じゃあ人件費カットだなって思っていただきたくないんですよ単純に、
はい、まあ給料削れゃいいって
そうじゃないです、
そうじゃないです、まあ、あとリストラすればいいっていう話ではないですよ、ね、です
はい、それはもう法律的にも解雇っていうのは非常に問題を含んでますから、
はい、
簡単にはできませんし、
はい、
何しろ人が価値を生むわけですよ。
そうですね、今までもそういうお話が何度かありましたが、やっぱり人間が活動をしてこそ価値が生まれると。
そうです、
そこは原点な気がします。
そうです、はい、なので簡単にかそうかってコストカットだ人件費カットだじゃなくて、こういうふうに考えていただきたいです。実質的に例えば同じお給料でも価値をたくさん生んでもらう。
なるほど、例えば8時間でその人の、まあ、20日間出たとして16万円で、残業すればその分売上が増えるかじゃなくて、8時間の中で売上を上げようと。
そうです、
はい、価値を生み出そうということです。
そうですね、
例えばですね、まあ、休憩1時間あるとして9時5時でだいたい7時間働きましたと、はい、そうなった場合に、例えばその中で1時間お茶を飲んでました、2時間新聞読んでましたっていうのはなんか
それどこの話ですか
まあ、よくタバコを吸いに休憩室で1時間もいちゃったとか、
そんなあるんですか
例としてね、
例えばですね、
例えばなんですけども、はいはい、まあ、そういうことがあっては、まあ、いけないよっていうところから始まるわけですから、
ね、まあ、そうですよね、
はい、
いや皆さんそんなことはないですから
、はい、
まあ、それはまあ極端な例としても、やはり細かいところで結構無駄ってあるんじゃないですかね、行動に。
前回のお話の整理整頓とかもそう
です、ね、そうですね、
はい、
よく物探してたりとかしてませんか。
あー、そうですね、あ、ないないない、10分経ったって言ったら、まあ、時給の6分の1を自分が消費してるわけです、ね、
そうです、
なるほど、はいそうなりますと、例えばまあ、さっきのお茶飲んでる話じゃないんですけれども、もうお茶も飲まずにやれっ とかっていう話にはまあならないと思うんですけど。そうは
ならないですよね。
はい。でもまあ原則そういう意識を持ってまあことに当たらないと、こう生産性を上げるっていう言い方をまあよく聞くんですけど、
はい、
その社員一人が例えば原価が同じなわけですね、時間が同じでしたら、
はい、
その中でじゃあその売上がその社員が一生懸命頑張って効率化をしたおかげで100万円が120万円になったって言ったら、その社員さんが20万円分価値を作ったわけ、は
い、そういうことですね。
なんかすごい素敵な話に聞こえますね。
そうですよね。
はい。
なのであの時間ってコストなんですよ、やはり。
あ、なるほど。
だから例えばあのコストカットって言ったら、いや払わないようにっていうだけではなく、例えば、まあ、この作業に一人かかってたとして、
はい、
その人が貼り付きでやってますっていう作業を、例えば外注で、まあ、システムを組みましたって言ったら、はい、そうしたら半分で済みましたよって言ったらどうでしょうね。
あ、それも確かにコストカットですね。長い目で見た場合に、例えば100万円のシステムを入れたけど、その部分で半分の時間でできるようになりました、
はい、
その事務員さんが毎月20万円もらってたとしたら、その20万円分がまあ
10ヶ月
そうですね、だとしたらその10ヶ月でその人の1人分のお給料が浮いた話になるわけですよね。そうです
、はい、
あ、それも確かにコストカットですね。
そうですね。でその空いた10万円分の時間で何をしてもらうかっていう話ですよね、今度ね。
あ、なるほどですね。その10万円分はじゃあ別のことができるから別の価値を生み出せると、
はい、
あ、なんかどんどん効率化をしていくとどんどん売り上げが上がるかもしれない。
そうですね。あの、そこでまた余計な仕事増やしちゃダメなんですけどね、
はい、あ、棚整理しろじゃなくて、まあ、例えば掃除しとけとかそういうなんかまああの別のことをするにしてもちゃんと価値を生むような。
そうですね。
あ、例えばその在庫のこう調べた数字をじゃあ何日ぐらいで売れるか調べてくれとかいうことはできますよね。
まあそうですね。
あ、そこでこうちょっとずつ価値を生み出して、
はい、
企業の価値が高まっていくと。
そうですね。
なんかあのコストカットって聞くとすごく世知辛いイメージがあったんですけれども、そう考えるとちょっと素敵なコストカット。
そうですね。
はい。
そうそうそう。
はい。
まあ何でもかんでも数字ばっかりじゃないんですけれども、
はい、
やはり管理にコストがかかりすぎるっていうのも問題ですし。
あ、逆にその数字化って数値化ばっかりしていったら、その数字を管理するだけで一人分使っちゃいました。
そうですね。
だから言ったらそれはまあ効率悪い
です、ね、まあ本末転倒に なりかねないですよね。
あ、はい。まあそうなるといつも敦子先生がおっしゃっているバランス。
あ、言っちゃいましたね。
言っちゃいました。言っちゃいました。すいません。
バランスです。本当に。
やっぱりバランスが大事ということで。
そうなんです。
はい。会社の規模とかもあると思うので、あと業種とかもあると思うので、まあそこは社長さんの裁量という。
そうですね。こればっかりはもうこういう方法でとか、このぐらいはやんなさいとかってなかなか言いづらい部分もあります、正直に言うと。
ああ、やはりあの前回のように私に聞かれてもっていうところで、やっぱ会社の内情まではやっぱり いくら税理士さんが数字に強いとは言っても、様子まではちょっとわからないっていうのはやっぱり正直なところ。
まあ、あの帳簿だけではわからない部分ですよね。
そうですよね。
なので、まあ、コミュニケーション取りましょうっていう話はよくするんですけども。
確かに。はい。やっぱり連絡がたくさん来てればその会社さんの動きがわかるから、ある程度はやはりこちらも把握できる。
そうですね。
ああ、やっぱりそこら辺のなんていうんですかね、こう社長さん側が税理士さんをお願いする場合に、こ うまく、
そうですね、
はい、情報のやり取りをしましょうと。
そうですね、
はい、
まあ、それがまあそれもある意味コストカットですよ。
あ、そうですよね。
だからね、はい、最初何もしなければ帳簿入力と資産表の説明ぐらいしかしてくれなかったのが、コミュニケーションやり取りするようになって、こんなこと、じゃあこういうことしてみたらいかがですかってこちら側も提案できる。
あ、すごい、それは効率のいいコストカットですね。やはり
そうですね、
はい、社長さん側としても欲しい情報が入るしと、
そうそう、
税理士さん側としても欲しい情報がいただけて、お互いにいいウィンウィンな感じに、
あ、いいですね、はい、そうそうそう、
なりますね、
う
ん、ああ、
そうそう、
やっぱそうなってくると、あの一つ思ったんですけれども、その社長さんそのものの性格ですとか、あとまあその優先順位の付け方とか いろいろなまあ要素はあると思うんですけれども、そういうところも結構重要になってくるような気がするんですね。
そうですね、社長の時間の使い方っていうのは非常に重要だと思いますね。
いや、そうですよね、社長が結局一番価値を生み出しているわけですから、
うん、そうそう、
はい、そこでその社長さんがあまりその時間の使い方が効率が良くなかったって言ったら、やっぱりそれは会社全体に影響すると
しますね。
意外なところで
、はい
はい、
もうやっぱりあの口ばっかりで、こういう言い方あれなのかな、いや、それなりに考えると思うんですけども、忙しいから中のことは全部社員に任せたって言って飛び回ってるような社長とかよくいるんですけど、
はい、
なんかそうするとやっぱりね、労使のトラブルになってきたりとか、
まあそうですよね、
うん、そういう話とかもやっぱり聞きますよね。例えば、
はい、そこで、まあ、例えば右腕になるような人がいる規模の会社ならいいですけどと、
うん、
起業したての頃は、まあ、一人ですからね。
そうですね、
一人親方で、まあ何人かの方が雇われていらっしゃってと、でその中で管理できないっていうのはやっぱり NG
そうですね。だからそういう忙しい社長に限って社員とのコミュニケーションを密に取ってたりとか、例えばそうですね、ちょっと食事にこう取引先と行ってすぐお礼状が届いたりとか、
あ、豆に、はい、
うん、
やはりその人柄という部分は非常に重要な気がしてきたのですが、
そうですね
、はい、まあ、ちょっとあのその辺も含めまして、じゃあ、まあ、あのコストカットとしてどのようにどんな風にしていくといいのかっていうところをお話しいただきたいのですが、そろそろお時間がまた、
あ、すいません、なんか引っ張っちゃいましたね
それではあの今回も敦子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。